はい、今日のデイリークラム、今日のテーマはとにかく可視化せよ。とにかく可視化せよ。おはようございます。とにかく可視化せよ、これはどういうことかというとですね、まあ目に見えるようにしなさいという意味ですよね。可視化するっていうのは目で見るようにすると、どういうことかっていうと頭の中の話ですね。頭の中っていうのをいかにですね自分の目に映させるかっていうのはすごく大事で、人ってなんかものを考える時っていうのはもう脳がすごい性能がいいもんですからね、こうとって考えていても、例えば考え込んでいてもですね、それが通勤途中であるならば、横から自転車が通ったら、あ、危ない、怖っとかね、横から車が通ったりしても、あ、ちょっと抜かないととかですね、そんな風に思考がずれちゃうんですよね。で、そこからですね、あ、そういえばうちの車車検そろそろだなとか、あ、保険の電話来てたななんていうのが頭の中にパッパッパッパッと出てきちゃうんですね。あるいは目の前を通った女子高生見て、あ、可愛いななんて思うとですね、そこからまた違うことをこう、なんか違うキーワード、そのキーワードによって違うことを頭の中で考えちゃったりして、ぐるぐるぐるぐると頭の中で思考が回ってしまうっていうことがあるんですね。なんかのネットで見ましたけど、思考のジャグリングなんて言ってましたけどもね、うまいこと言うななんて思いましたけど、本当にそれが起きるわけですよ。で、ちゃんと考えたいなとか、ここどうすべきだなとかっていう時には、やっぱり頭の中だけだとやっぱり、まあ、ちょっとまとまりにくい傾向があるんですね。僕なんかも本当結構得意じゃないんですよ、そういうの頭の中だけで考えの。だからね、どうするかっていうと、もう書くんですよ。もうガーッと書くんですよ。で、今聞いてるこれと違いますけど、この間ですね、ブレインダンプっていうのをやってみたんですね。ブレインダンプ、ちょっとどういうものかっていうと、今ちょっとお見せするようなあれじゃないものでもないし、これ音声なんで見えないんですけども、まあ実際に自分が叶えたいもの、こととか達成したいこととか欲しいもの、やってみたいものっていうのを1枚の A4 に書くと。で、その次2枚目にはやらなきゃいけないことを書くと。で、3枚目にはやりたくないことを書くと。4枚目にはできることを書くと。で、5枚目にはまあ自分のビジネスのアイデアを書くと。まあこういうようなやり方っていうのが載っていたので、まあやってみたんですね。で、1枚につき、まあ時間制限設けて7分って決めて、こうバーッと書いていったんですよ。で、まあ、もちろん書き足りないところもありますし、まあ手が止まるところもあったんですけれども、一つ言えるのは、それをまあ読み返した時に、やっぱある程度ですね、その課題を設けて、まあ、時間も制限してこれについて考えるという作業っていうのはいかに大事かということが分かったということですね。中身としたらもちろんですね、あ、これいるいるとか、頭の中から出てきたなとかっていうのがあるんですけど、やっぱ目で見ておくと、あ、今自分の頭の中ってこんな感じなんだっていうのが見えるんですよね。で、実際見て思うんですけど、確かによく思っていたこういうことっていうのをいっぱいあるんですよ。だけどそれは出ては消え、出ては消え、出ては消え、出ては消えっていう感じで、節操ない感じなんですよね。で、出ては消えて、次なんか前向きなことを考えてると思ったら、またなんか悪いことを考えてたり、あ、これやりたくないなとか、これやらなきゃなと思うことがあったり、あ、こういうのやりたいなと思うことがあったり、そういうのがね、もう錯綜してたんですよね。で、それをあえて書き出してみることと、そしてまあそれを照らし合わせるっていう作業をするんですよね。で、そうなってくると、あ、やっぱり今やるべきことってなんだろうななんて、次のステップにも移ることができたりですね。で、単純な話ですけど、これ別に見てポイしてもいいんですよ。極端な話、大事なのは自分の脳内掃除ですよね。頭の中にあるものを一度出してみるっていうのがすごく大事で、なんかこう人って覚えてられないんですよね、本当に。だから本当の一瞬っていうものもあるんですよ。アイデアにしても考えにしても、僕自身よくメモアプリでメモを取るんですね。スマホでも思いついたら後でも見て思うんですけど、あ、こんなん言ってた、思いついてたんだとか、こんなん思ってたんやっていうことって結構あるんですよ。もう夢見た時と一緒ですね。夢だって見てる最中というか、まあ見た加減、見たそのタイミングって覚えておこうとか、なんか見てる時の雰囲気っていうのあるんですけど、パッと目が覚めたら、なんか見たよな、みたいな風になることってありますよね。あれに近いですね。本当に歩きながらとか、自転車乗りながらとか、車乗りながら、パッと浮かんで、メモ取れないなんていう時に、 さっき後で覚えとこうなんて言ってもですね、後になったら本当出てこないってことはもう多々ありますよね。まさしくあれですね。だからこそいろんなものを活用して、まあ目に残しておくっていうのがすごく大事ですよね。可視化するっていうのはね。で、まあもっともっとそれが発展するとですね、例えば試験勉強にじゃあどのように活用するのか、今のは脳内掃除っていうのは僕自身のですね話ですけれども、まあ自分の頭の中を整理するっていう点ではすごくいいっていうのはいいんですけど、じゃあ勉強に置き換えたらどういうことがあるかっていうと、これ結構使えるんですけどね、とりあえずは例えばですけど、なんて言うんだろう、口で説明できるってありますよね。僕がよく言いますけども、高額介護サービス費を説明してくださいなんて言うと、あれはとか言って、低所得対策の一つで、でも低所得の人じゃない人も使えてとか言ってね、でそうですねとか、上限があってとか、所得の高い人はたくさん上限が高くて、所得の低い人は上限が低くて、はみ出した分がお金で戻ってくる現金給付ですよね、つまり償還払いということになりますと、他に低所得対策といえばみたいな感じでこういくんですよね。でまあ対象じゃない人っていうのがいて、福祉用具購入、と住宅改修のに対して使った1割負担は対象じゃないっていうふうにようなキーワードっていうのがまあちらほらと出てくるわけですけれども、こういったのを書いてみるっていうのが大事なんですよね。だから説明っていうと、そう行き当たりばったりに説明するのも僕は大いに結構なんですけれども、もう一段ちょっとスケールアップするならば、実際に話し言葉でいいので今言ったようなことを書いてみるんですね。高額介護サービスというのはっていうのも入れてもいいから書いてみるんです。でその上で大事なことってどれかなってバーッと目で見るんですね。ではこれ入ってるな、これ入ってるなと、あじゃあそうだと、対象利用者負担どれか入ってないわって思ったらですね、それを1割負担って入れるんですよね。後の方で出ましたけど、スタートで入れてないなとか気づくわけですよね。それで書いて自分の目に見るんですよ。でその上で、そうかと、じゃあこれとこれとこれがポイントなんだなと思ってからもう一度説明すると、思った以上に上手に説明できますし、何より頭の中でなんとなくひねり出したものっていうのは言いっぱなしなんですよね。だけど文字に書くというのは自分の目で入れると、自分自身がですね、出てきたものというのがはっきりと目に映るわけですね。あ、これ分かってる、これ分かってないというのがはっきりするわけですね。で、口で言っただけだったら言いそびれとかそういうところまで気づかないんですが、ここ言えてないなとか、ノート見ながらでもいいからね、確認作業というのが入るんですよ。そうすると自分の中にもちゃんと押さえておかないことはこれだよねっていうのは自分自身に入ってきますよね。自分で作ってるんだから。これは僕たち講師から聞くことかよりもめちゃめちゃ腑に落ちる作業になります。でそのポイントを押さえた上で説明してみると、これはめちゃめちゃアウトプットになるんですよね。分かっているかな、分かってないかなっていうのがですね。でそういう作業をするともう相当な確率で忘れにくくなってます。でその上で講義聞くと、もうはいはい、そうそうそうそう、分かりますっていうのが本当の分かるを体験することができるんじゃないかなと思いますね。ちなみに僕たちがそういうのをやってます、講師っていうのは。台本作るっていうところまで細かくやってない場合もありますけど、やっぱポイントって何かなと、で何を言わなきゃいけないかな、大事なとこって何かなと、これを問題解きながら、あこういうの出てるな、こういうの大事だなと言ってポイントっていうのをまあ付け足しつつですね、説明するんですよね。だから受験生も自分の目に見せるという作業をですね取り入れてみると、まあ、これは十分受験勉強に活用できる方法ではないかなというふうには思いますね。ただ覚えるとかっていうのになってくると、まあ書きまくるっていうのも一つですよね。で口で喋りまくる、言いまくるとかね、そういったのもシンプルに数をこなすにはいい作業でもあるので、まあ少しちょっと時間がある時には限られますけどね、ある程度ストーリー的に一つのキーワードに向き合うと。でこれは全部しなくてもいいんですよ。例えば被保険者要件1号2号についていちいち台本作る必要ってあるんですかっていうと、特にないですね。 どっちかっていうと少しややこしいものですね。低所得対策の3つですね。高額介護サービス費、補足給付、社福軽減。この3つとか、特例サービス費のパターン4つですね。認定申請前と基準該当サービスと離島と ID 忘れのこと。そして基準該当サービスのこと。このあたりはですね、割と書いてやってみると、理解してしまうと超楽なので、理解してしまって楽なものというのは理解した方がいいです。逆に地域支援事業のように暗記がすごく大事だったり、キーワードを抑えるということが大事だったりするものについてはですね、やはりシンプルに数をこなす。こういうふうに使い分けて対応すると、いいんではないかなと思いますね。そのさっき冒頭のブレインダンプっていうのもですね、いろんなやり方あるみたいなんですけども、一度ですね、自分がやりたいものとか叶えたい夢とかですね、目標とかっていうのを7分やってみるとか、逆にやらなきゃいけないものというのを7分やってみるとかっていうのを、エクササイズとして自分でやってみると、思った以上にですね、自分の頭の中がスッキリしたりするっていうこともありますので、そういったものも実践してみるといいんではないかなと思いますね。とにかく可視化せよ。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。